はい、1月16日木曜日17時になりました。木曜オリジンチャンプルーのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、本日は、雨です。ともきさん、
はい、本日は秋山ひとみさんが髪を染めております。高木真也と、
はい、染めてないです。劇団オゼから秋山ひとみです。よろしくお願いします。
終わった。染めてるじゃないですか。
染めてるじゃないですか。
違う、これ前インナーカラーで赤にしてたのが、あ、色が落ちてもこの色になってるだけ。
絶対嘘だ。
本当、
赤が落ちてこの色になる。
じゃあだから脱色した上に赤染めてたから、その赤が落ちて、もう言ったら死んだ髪の毛よ。死んだ髪の毛。
死んでんだお前。
死んでる。
そう、こんな。でも2度楽しめるんだね。赤が落ちたらこうなるんだ。
だから脱色して黒抜いて、やったでしょ。
やったけど、でも逆にそっちの方がいいよ。
金の方が、
うん、赤分かりづらかったもん。
あれはでもそういう赤でも、だからこそ
トモキぐらいの洋服の赤だったよな。
こんな小豆色みたいな赤だった。
小豆色って言うの。ワイネットって言うやん。
ワインレッドではない。
ワインレッドではない。
色落ちてるよな。もうライン、うん、ワインレッドで
は。いやでもだからもう2ヶ月ね。でも今度の2月11日の舞台があるから、あれがまあ戦時中だったりとかの話じゃないですか。
まあ、戦時中でも染めてる人いると思うよ。
いやでもこの色はないでしょ。いやだから多分黒にしないといけんだろうなと思って、うん、
あ、もしくは丸刈りか、
うん、かもうその部分をハサミでバッサリ切るか。
ここ中だけでも、だから中だけやるんだったら
中だけってこと。
なんで話残しおるの。楽しそうだな。
だったらさ、その本番前の2月さ7日ぐらいでしょ。、うん、8日とか、うん、ここで断髪式しようぜ。
おりちゃんで、
おりちゃんで、そ
このその部分一ハサミずつ入れますよ。
一ハサミずつ入れるよ。
すげえ中途半端か、すげえ上まで切るだろ。
でもさ、昔はざん切り頭って言ってさ、ちょっとさ
男性でしょそれは。
いやでも女性も一緒だよそんなの。
一緒じゃないよ、ちゃんと髪言ってたよ昔の人は。そうだから黒くしないといけないから、うん、じゃ終わったらまた美容院行って染めるか、まあ、黒のまま変えるか、
は
い、
い
やどうせならでもなんかいろんな色を見せてほしいね俺たちに。今年は、う
ん
う
ん、
ね、
気づかないじゃん。
今年1年でレインボーにしてほしいです
よ。あー、見たい見たい。
気づかないじゃん。
7色だから。
シアター10の田原さんを超える色を作ってほしいね。
気づかないじゃん。何回も言うけど気づかないよ。
レインボーに
髪切っても気づかないのに。
あ、でもこれ本当に言わせてもらっていい、
うん、
本当は俺とともっけ気づいてるわけ、
うん、
だけど俺たちはそうやって言う男じゃないわけ。ドンファンではないけど俺たち。そんなかっこよくね、あら髪切ったの、
すぐ気づいて声かけるようなのは、う
ん、そんな俺たちなんかそんな仲じゃないだろ。お前そんな言ったら気持ち悪いって言うだろ。例えば俺たちが、うん、ヒート髪切ったの可愛いじゃんって言ったら嫌だろ。
いや可愛いじゃんはいらない。
じゃあでもそういうこと言わないと髪切ったっていうのはおかしいでしょ。意味がないじゃん。
別に切ったねでいいじゃないですか。
その後に何か一言欲しいでしょ。
なんでさ自分が髪切った時はオープニングとかでさ髪切りました、あれか深夜ですとか言ってるさ。
いやいや、だからヒートも言えばいいさ自分から。
そう、髪切りました。
じゃあもうどう頑張っても、うん、どう見ても髪切ってる。 2,3 センチだったら別に言わないよ。
今だから髪色が変わってたのも今見てあれって
なった。そうそう、なったもんね。
でもずっとこの色だよ。もう赤なんて1ヶ月も持ってないから、日付が終わるくらい年末にはもう落ちきってるから。
でも先週こんなに茶色くなかった
の。茶色をこんな出してました。
出してはいないよ。
いや、
出してないでしょ。
それ
見えてないから気づくわけないさ。
気づかないよね。それそうだよ。
まだ気づくとこ染めないと。
あのカップルと一緒です。カップル理論と。
何、
愛してるって言わないと女は離れていくわけ。一緒。
ちょうど音楽終わったけど何言ってるの。じゃあだったら髪切ったねって言わないと秋山はどんどん離れていくよ深夜さんから。
いや髪切って切らないだけで離れてって。
それは恋人じゃないか。
別に離れていかないでしょそんな。何を言ってるんですか。
めんどくさい。
いやでもね、その髪でね、さっきもちょっと話したんですよ。新成人がありましたよ。
あ、成人式ですね。
成人式で、うん、今年別に沖縄のニュースそんなないなと思ってたら、
うん、
福岡北九州ですか、はい、すごく盛り上がってましたよ、はいはいはい、なんかもうみんな派手、
なんか頭にトカゲ乗っけてた子がツイッターでしたけど、
トカゲは見てないな。
カモは見たけど、
なんか着物が派手になってんの今すごく。
へー。
プラス大きいファーとかさで、一人ずつ上り持ってんの。
へ
ー。で大体の子が60万とか50万つってて、
上りが、
いや全部、
あ全部
でどうやって貯めたんですかっつったら、いやもうずっとね仕事して働いてね、
うん、
稼いでいましたっつって。で俺これお母さんと一緒にねたまたま見てたの、
うん、あ深夜さんのお母さん、
うん、 もうやっぱ70超えたばあちゃんからしたらさ、うん、もう驚きの連続だわけ。え、
あ、いやこんな派手な、
いやもうこんなことも言えば、もう金額が
驚いた言葉しか出ないんだ。
引く金額しかなかったですね。
あ、金額が、
金額が、あ、だってさ、あんな若い子がさ50万60万とかもう1日限りだよ、あんな。
まあそうです、まあ、でも
つけないでしょ。
だから一生に一度のその1日限りだから、そこにあれやりたいっていうの
を
言ってました。
まあ、だから結婚式とかと同じ感覚じゃないですか。
二十、うん、歳で成人式を迎えるって1回しかないですよ、人生で。
まあまあそうだけどさ、え、じゃ例えばさ、はい、じゃ成人式じゃなくてもいいです、うん、1回限り、まあ、結婚式は抜いてね、
はいはい、
例えばじゃ同じ50万円1回限りで何に使う、車とかでもなく。
え、何これ、洋服としてってこと、こういう式典で行くってこと。
いい、例えばご飯食べるでもいいし、いやその1日限りでしょ成人式も、はい、だから1日で50万使ってもいいよっていうのの時ってある。
いや成人式とかぐらいじゃないですか、
ね、だから成人式使うか、
とか結婚式とか、
旅行は、だって結婚式なんて50万じゃ全然ダメじゃ
ん。旅行はでも2泊3日とか絶対なるでしょ、1日だよ、だってあれ1日だもん。
え、でも本当にじゃあだったら、まあ、使い切るか分かんないけど、そこの旅行で50万使い切る、食べ物もそうだし。
あ、でも旅費は関係ないよ、ダメだよ。
なんで何の
だから成人式、
もう全部ルールちゃんとはっきりさせてから喋って。
成人式1日で、
え、だから旅行1日だったらそうじゃないですか、
日帰りで50万使える、使うってもいいと思う。
うん、
マジ。え、汗水垂らして50万をさ、
だからその日のためにずっとそれを目標に貯めてたじゃないですか。
え、ちょこちょこ使うのはありなの？何真面目に話してんだろ
う。ちょこちょこ使うのはあり、でも1日で使ってほしい、全部。
パソコン欲しい、普通に。
あ、だからそんなのダメ、残るから。
な、あ、なんで。
物はダメ。
そう、物が残ったら意味ないわけ。
え、じゃあ旅行。
だ、例えばですよ。例えば、はい、例えば。その、日帰りですよね、一泊もせず。
せず。
うん。そしたらだからもう、オーロラとか見に行く。のに使いますけど。
ああ、なるほどね。ああ、そういうのはいいね。
でもそれは海外だから2泊3日とかって今の NG のところ方でしょ。海外は NG なんですよね。
海外は NG っていうわけじゃないんだけど、
だ2泊とかしたらダメよっていう話でしょ。
2泊したらダメ。だ、日帰りで帰ってくるんだったら、でもその飛行機で帰れないとかあるから別にいいんだけど。
そう、飛行機の時差があって0泊2日みたいになるとか。
36時間とか飛行機乗るじゃないですか。海外24時間とか乗るじゃないですか、うんうん、
そこは一泊にはカウントされないじゃないですか。
知らんよ、や
2泊4日とかっていう。
だからそれで言ったのに、それで言ったのにさ、いやそんな2泊3日かかるでしょ。
2泊3日はちゃんとホテルに泊まってる。
ヒートの言い方そう聞こえたわけ。
移動の時間はもうしゃあないじゃないですか。
俺が引っかかったのは、そのオーロラを見るっていうので50万使うっていうんだったらなんか分かる気がしたわけ。
え、だから旅行。
だから旅行だったら、お前ほらもうこういうとこ違う違う。
じゃあ私の中では日帰りでも旅行だよ。
だから旅行って言ったら、いろいろ使うのしか。
あ、そうだから、ダイビングもそうだし、他のそういう、マリンスポーツもそうだし。
じゃあ、あなたのじゃ予定聞かせて、その50万の予定。
めんどくせえな。
いや、俺は絶対ないなと思ってたわけ。でも確かに景色、その俺、ナイアガラの滝とか見てみたいなと思う。今の聞いたら。
うん、
あ、多分自分でというか、一生でも一回しか行かんだろうっていうやつを見に行きたい。
まあまあそうだよな、50万っていう金額はな、
うん、
うん、
だそうだよな。だってその大金持ちさんとかがさ、1日でこんだけ使ったとかあるでしょ、飲み屋でとか、うん、あのお食事でとか、そんなんじゃないさ、
う
ん、
あれはもうだから次元が違う話じゃない。
次元が違うから、
異次元の人たちですから、あれは、うん、
そうだよそうだよ。
旅行かな。
だ、
旅行というか、
やっぱ旅行。
ダイビングをしに行きたい。ああ。だったら。
じゃあ逆に聞くよ。
はい。
ずっと逆にじゃない、ずっと聞いてたよ。
全然聞くけど、はい、50万円をおばあちゃんかおじいちゃんかがあげると。あなたたちにね。
はい。
これで成人式やりなさいって言ったら50万かける？
かけない。
かけないよな。そうだよな。いや、じゃあ半分もらっといていいってなるよな。半分も使わんか。
まあ、なんか、あれな言い方だけど、もうだったら家族でご飯行こうみたいな。
ああ、親孝行とか。
うん、とか、まあおばあちゃんも一緒にね、だからくれた。まあだって、ね、着物、まあ、買いなさいにしても、
うん、
そんなやっぱ着れないじゃないですか。
うん、うん、まあそうだよな。
ってなったら。
だから自分で貯めた金だからそれを使えるんじゃないですか、うんうんうん、衣装にかけるの、まあ。
そうだよな。
でも髪の毛のセットしてからさ、 振袖なんてでも本当にお金かけようと思ったら100万とか普通に飛ぶからね。
まあそうだよな、振袖
はね、いいものとかね。
だからよくおばあちゃんの形見とかね、
そうそうそうそう、
言いますからね。
だから一着本当にいいもの買ってったら代々ね、この
代々そう
受け継いでいけるみたいな。代々パターンでした？ね、あ、でも自分のものとしては買ってない。お姉ちゃんが買ったわけ。 お姉ちゃんがなんかまあ買って、まあ、言ったら私も着れ、人見も着れるからねとかっていう感じで買ったわけ、うん、で、お兄ちゃんがその私が成人式になる前にお兄ちゃんが結婚して、結婚式の時にそのお姉ちゃんが着てた振袖を着たわけで、いざ自分の成人式になりますってなった時に、私七五三もお姉ちゃんのお下がり
だ、
着物が、まあ、基本だからお下がりが多くて、この七五三の写真をずっとお姉ちゃんだと思ってたら、これ瞳だよって言われた時があって、
え、自分で分からない、
分からなかった。
え、
そんな似てるんですか。
いや、似てるのか分かんないけど、
もう服だけで判断して
た。そうそうそう、そんなに自分の顔もはっきり見ないからでっていうのがあったから、なんかそれが
画素数が違うからね。
そうそうね、昔はね、だからそれがあったから、なんか成人式もまあさすがにね見間違えることはないけど、成人、それこそ一生に一度の写真に残る、残すやつをまたお姉ちゃんと同じ着物かっていうのがちょっと嫌で。
ああ、ちょっとした。
そうそうそう、
ね。あなたの中のアイデンティティが許さなかったんだ。そうそうそう。
なんかちょっと嫌で、うん、で、やっぱ嫌だと。お姉ちゃんと同じ、で、お兄ちゃんの結婚式の時も来て写真も撮ってるから、やっぱ嫌だって言って。で、真っ青だったの、お姉ちゃんの着物が、振袖が。
ああ、その真っ青ね。
ああ、そうそう、顔面そう。
そうそう。そう言われて、お母さんが真っ青になっちゃったんかな。
せっかく買ったのにじゃないけど、うん、で、嫌だって言って、で、お姉ちゃんの着物が青だったから、赤が着たいって言って。
おおお、
逆いくね。
そうそうそう。
信号みたいだな。
朝鮮状みたいな感じですよね。
って言ったら、うん、ちょうどいとこのお姉ちゃんが赤着てて、あるよって言って、で、うん、あ、じゃあって言って、そのいとこのお姉ちゃんの振り袖を借りた。
え、いとこの姉ちゃんだったらいいんすか。
うん、一緒だって同じとこに飾んないさ。
うん、
だし、うんと結構まあ年も離れてるからそんなに合ういとこじゃなかったわけ。からいとこの赤の着物を借りたから、まあ代々ではないけど、ででも代々って言ったら、そのお姉ちゃんが着た七五三の着物、うん、お姉ちゃんが7歳の時に着た七五三の着物、私が同じね、同じ着物を七五三の時に着ました、うん、最近めいっ子が、お姉ちゃんの子供が七五三だったんだけど同じ着物着たって。
お、じゃあお姉ちゃんは代々受け継ぐタイプなんだ。
そう、お姉ちゃんの着物は代々受け継がれるタイプだわけ。だからもうそれ聞いて、まだあるのと思って。
受け継ぐのが嫌で拒否した人だ。
まあ、でも七五三は拒否してないよ、まだそこまでアイデンティティがないから、まあ、
自我が
芽生えてないからね、自我がね、そこまで。は
い、今はもう着れないぐらいちっちゃいってことじゃん。
何が
着物は、
振袖、振袖二十歳からそこまでし、あの身長も伸びてませんし。
あ、そうなんですか。
着ようと思えば着れますから。
逆にあなた今度内地行くでしょ、実家に、
はい、
持って帰ってきてこっちにつけてきてよ。
いや無理だよ無理だよ、
それ見せて
よ。無理だよ、バカ言ってんじゃないよ。振袖持ってきて、
標準語で怒れんじゃないよ。バカ言ってんじゃないよ。
振り袖持ってきてこっちで着るとか、バカ言ってるんじゃないよ、本当に。
ああ、そうですか。
いくらだと思ってるの、何かあったらどうするの。
でも、その、ともきは絶対、袴やったでしょ。
いや、俺やってないです。
あ、スーツ？
スーツです、スーツです。
あ、珍しい。俺絶対お前袴系かなと。
いや、僕、だからもう19でオリジン入ってたので、20歳の時なんて、まあ、金ないんで。
そっかそっかそっか。はい、
バイトしてたのも半端だったし、
俺はスーツ、うん、俺スーツにすごく憧れてたの、めちゃくちゃスーツっていうのに憧れてて、
大人の、
大人もうだから二十歳 その成人式で初めて着るでしょ、自分のスーツが。
ああ、まあそっか。
だから今スーツパの時着ないんですか。
あ、俺なんかスーツパなかったの、
あ、
これ言っていい、俺なんかの場合の卒パーは
西原だからほら、
じゃあ俺は知念高校だったんだけど、はい、あの知念高校の卒パーはね、またあれですよ、
あれた、
ヒエラルキーのね、頂点のやつ
らね、あ、なんか招待されなかったんだっけ。
そう、バスケ部とサッカー部と野球部だけがね、
はいはい、
バドミントン部には連絡がいかなかったんだ。
まあ、俺低音部もいたけど、うん、どっちにも声かからずね、なんか楽しくやってたみたいですよ。
スーパーって学校単位でやるんじゃないの。
学年単位でやりましたよ。
そうだけど、多分俺なんかそこら辺ね、なんかちゃんとしてないから、多分回すのがめんどくさくなったんじゃない。
まあ連絡先知ってる人に回してみたいな。
その女子部員男性部員、このだから 5,60 名だけで集まってやったっていうのは聞いた。 だその二十歳の成人式の次の日ぐらいにこの学校のクラス会みたいなのがあったから、うんはいはいはい、その時はみんなでねこのリオに集まってやったけど
成人まあうちね内地は卒パのあれがないから風習が、何回も言ったさ
しっかりってやりましたよあのファイブ
おおお俺らでもよく忘年会で使うファイブ、
はいはい、あの日付の忘年会とかで使ったりとかしてた、
うちらなんうち私何回も言ってるけどあの高校の卒業式の後はサイゼリアだったから
あ言ってました、ね、
部活のメンバーで
サイゼリア
あとファミレスみたいな
ファミレス
うん
う
どこも予約しないで
田舎だからってことですか
ちげえよ
今素朴に聞いたよでもそう思ったよ俺も
でも全然だからパーティーっていう感覚がないから、
だ
なんて言うんだろう卒業して中学とか高校卒業してちゃんとなんつうのおめかししてというか、うん、して会うのは成人式、
一緒だ
かなだから卒パがないからね
だからなんかこの俺なんかもその卒パの日結局もうその免許持ってるやつがいたから中グスクモールの海でねなんか知らんけどドライブしてねあっちで海見たっていう思い出はさ寒い中ね今頃みんな楽しくやってんのかなと思いながら、
僕らはもう卒業式終わってそっから急いで帰ってみんなまずヘアセットしに行きで、スーツに着替えあの国際通りに繰り出してい
いよな
ソフトドリンクで乾杯っつって
あソフトドリンクちゃんと
はい
ここは本当に
ほら今
ホームウェア上とかじゃなく
てじゃなくてそれはパ卒業パーティーはまだ高校卒業してすぐなんで
先生もいるし、
ね、そう学校の先生も呼んであであのビンゴ大会というか抽選会みたいなのとかやってそこで僕はデジカメオが当たり
お
めちゃくちゃどっからこの中で持ってきたっていうぐらいの景品だったんですよ
逆にそのちゃんとよくやったよね幹事さんが高校卒業した間もない
子がさ幹事は卒業式そうそこの、ねまあ、一応高校生でもひげ生えますけど今生やしてるぐらいの僕があごひげとかはやっぱ卒業式とかには
まあまあそうだね
高校生になると、うん、だからツルツル点なんですよみんなそりゃ、うん、卒パに来たらひげ生えてて
え何つけひげってこと
ヘアコンタクトでつけてきたんです卒業式終わってこの後輩たちから花束もらいとかこの写真撮りとかを全て投げ出して終わった瞬間速攻行って
つけなかったんだ
怖いけど俺
逆にだからそれこそ50万かけるこの気持ちでしょ
そうだよな
口ひげと顎ひげちょっとピンって長いやつをつけてスーツ着て上下なんていうんですか、黄土色って言ったらダサいけど
なんかベージュという
ベージュの濃いやつ濃いベージュのチェックの、うん、いったらバーバリーみたいな
ガ
ード上下のいやスーツ、
スーツで
ベストも全部色一緒のやつに鼻ピアスし
かけてたね
相当気合い入ってる
それが感じでした
楽しみにしてたんだね
いやいやすごいよ
僕はなんか写真見せたことあると思うんですけど髪ちょっと 今よりも長いぐらいかな今より長いぐらいでそれこそルキオみたいな髪型して
あの編み込みでしょ
編み込みはしてないですよ
えあれ編み込みじゃなかった
編み込みじゃないですオールバック
です反り込みじゃない
オールバックして2ブロックしてここにラインピッピッて入れて、ね、線入れてみたいな
流行ってたねラインね
はい当時
あ
それが僕の精一杯でした卒業パーティーは
今じゃあパーティーしますと
はい
まあ、結婚式とかでもね呼ばれたりはしますけど、う
んうん
は
い、下流ウェアさ
ああいうなんていうの形式的なのじゃなくて、はい、じゃあパーティーします皆さん、うん、おしゃれしてきてくださいって言われたら、うんうんうん、どんな格好します
パーティーで
俺それこそだから先週言った同窓会、
うんうん、ああはいはいはいはい
やるから、うん、きれいめな服もしくはスーツで着てくださいって言われ
たもうそんなのもなし
え
あなたが思うなんか着たい服でいいよと
なんかさこれが一番嫌なんだよな俺
軽装でなくてもいいし、まあ、ちょっと気合い入れてきてくださいじゃあ会費5000円のパーティーします
あ、はい、だったらもう決まった普通にジーパンに、あれだよ俺はジャケット羽織るね T シャツに、
うん、5000円だからってことい
や5000円だからっていうかまあそうだな
別にだからスーツで来てくださいっていうのが
いや言われないんだったらってこと
言われずに、うん、まあ一応なんかきれいめな格好のパーティーっぽいなっていう感じだったらジャケット羽織れば、
うん、
これは身内感覚
いや普通に
外部の人いても、
だって男はね、そのジャケット羽織るだけでも結構
綺麗になる感が出るから、
ホテル会員制のホテルの最上階でやります。会員制のわかんないけど、
それだったらもうスーツしか思い浮かばん。
あ
いや俺それでもジャケットでいくかな。
俺スーツだな。もう
でも男性のねおしゃれってやっぱなんかスーツの形とか、まあちょっと色と か,
だかそんなダボっとしてないパンツ履いて、
あ俺だってさ一度失敗したことがあるんだよ。あの知り合いの演劇人の方が、はいはい、まあ、結婚式っていうよりもビビビーチがあるでしょ、糸満の、
はいはいはい、
あそこになんかね、ホテルがあるのよ、
はいはい、
でそこで、海が見えるチャペルみたいなのがあるの。
はいはいはいはい、
なんか安くでできる、
はいはい、
要は支給だけあげるみたいな、そこに呼ばれたの、
はいはい、
で俺そのメンバーにもう勝手したら仲間だから別に私服でいいよってなってたの、
はいはいはいはい、
ラフな格好でおいでっつって、でラフな格好で行ったの、
うん、
当時付き合ってた人と、
うん、
私服で、
うん、
そしたらみんなスーツつけてて、
とは言っても
とは言ってもみたいな、あのパクさんさえもスーツで着てて、
ああ誰だか分かったね。
あれと思って、あれ俺だけ私服みたいな、なんかあこんな時はこう言われてもやっぱスーツじゃないとダメなんだなみたいな。
うーん、
騙されたかも。
今無難なのはだからもうカリウシウェアですよね。
あ俺なカリウシウェアつけれる人もすごいなと思うわけ。
シアさん持ってないですよね。
持ってないし、俺結婚式場とか行って最近もあったけど、ほらブーブーとかピロンピロンは、はい、カリウシウェアつけるでしょ。
僕も
あの子たち、あの子たちつか基本的に営業の時もカリウシだからね。
俺逆にすごいなって思うけ。俺はなんかカリウシウェアで行く度胸がないから。
うん、
なんかちゃんとしてるかなって思う人だ。
自分もだけどこのスーツ着るじゃないですか。うん、白シャツのネクタイつけてのスーツ着るじゃないですか。はいはい、もうビジネスマンっぽくなるんですよ。
あ、式場の人みたいな。
みたいな。もうなんか自分の中で綺麗めになんか。スーツで行こうと思って。
そういう意味のあれなんだね。
あ、でも顔がちょっと、トモキもそうだし、ブーブーとかもそうだ、下里もそうだけど、黙ってるとちょっと怖い系じゃ、怖もてじゃないですか、
うんうんうん。
優しい顔はしてないから、うんうん、がスーツ来るとちょっと、威圧感はあるかも。
だから、ちょっと可愛い感じのシャツ。
の方が、おめでたい華やかな感じは出るかもしれないね。
そういう意味でなんだね。
言ったら俺今被ってるこの、ハンチングっていうんですか、
うん、
の帽子は、そういう時用に買ったやつです。
ああ結婚式で、
あなるほどね、
最近はあんまり被るのなくなってきたからこれも普段から被ってますけど、
わかんない、沖縄なのか最近のこのね年代が下がってきたあれなのかわかんないけど、結婚式に帽子とかって NG というか、昔なのか、私が聞いてるマナーとかだと結構厳しいというか、結婚式だって女性はワンピースじゃなきゃダメとか、何センチ以上のヒールじゃないとダメとか、なんか
あこれ多分内地だけだよ。
あと
内地はほら一人ね、おいくら万円のコースが出るわけでしょ。
しかも人数
少ないし、
なのかもう単純にもう今は内地の結婚式でもそんなに気にしないでと、別に、まあ、言ったらワンピースツーピースとかこの上下が分かれてるやつは分かれてるっていうのを連想させるからダメとかっていう、なんかもうこじつけなマナーだから、
そんなこと言ったらな、
そうそうそう、だからそれで今は OK になってるのかもしれないし、もうだからでも結構だから結婚式の衣装ってこうだよねっていうのはある。
結婚式の衣装、俺だからスーツ以外思い浮かばないんだよな。
はい、ということで一回 CM 行きましょう。はい、
だいぶ言ってましたけど、皆さんからのメールもお待ちしております。
お願いします。
オリジンアットマーク FMNAHA.JP、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルアデと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも、 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はい、1月16日木曜日、17時4分25分になろうとします。木曜日にチャプレットります。
はい、よろしくお願いします。ツイキャスもたくさんいらっしゃってます。ありがとうございます。お笑いカレー大好きわらばーさん、うん、秋山さんに、ともきさんに、荒垣さん、こんにちは。
こんにちは。
万代さん、
万代
本名言いそうになっちゃった、こんにちは。キューグシカシノレさん、こんにちは。初見です。
嘘つけ。
あれ、荒垣さんがいる。
いるいる。
キューグシカシノレさん、始まるの遅かったなと。すいません、ちょっと、ツイキャスのね、解消するのが遅かったです。
まあ、そうなんですか。
いや、秋山さんがグレた。髪の毛、ね。
グレました。
ついに。初めて脱色した。35にして。髪の毛を。
俺、20歳の時だからな、それこそ。
ずっと黒髪しかしてなかったけど。
髪染めてみようかな。30になってからの。
ああ、でもだから若い頃にやんないと35とか過ぎるとこうやってだんだん派手になっていくんだなと思った。
あ、じゃあ紫にするパターン
だ。いや、だから絶対紫はしないって決めてる。
いや、って言ってる人としそうですけどね。
でも意外にそうだな、トムキの染めたのなんて見たことないです、ね、
そう、俺本当に
ないよ、ね、
20歳。いや、だから20歳の成人式の時に別に何もないし金ないしどうしようと思って、とりあえず髪金髪にしようっつって、前日に市販のやつの脱色で、
痛そう、
真っ白になる、金髪になって、はいはい、
ハイブリッジでね。
で、次の日朝に、成人式当日の朝8時にシルバー入れようと思って、それ抜いたとこに全然入らなくて、もうそのまま金髪で終わったっていう。
いや、最初は美容室がいいよ。キューグシカシノレさん、秋山さんは黒がいいな、うん、黒の方がエロいのにと。
あら、
エロさを、
うん、
オイラン感は出ますね。WOC が花魁の話やった時にこんな髪の人がいた気がします。
この色
かな、
この色、
小浜さんがううこと、
まあ、小浜は髪の毛の先が赤かったわけ
だから、赤かったのか。
そう、日付変更性の時も赤くしてて、で私が田舎からで赤入れたから、そう、入れる時に入れていいって聞いて、かぶるけどいいって入れた。
あ、こんなのやっぱ気にすんの。
気にするよ。ごめんねっていう感じはする。いや、なんとなく
女性同士で、
うん。キューグシカシノレさん、トマキ君タオル持ってるけどセコンド、
セコンドじゃないです。
キューグシカシノレさん、男どもうるさいな。荒垣さん、うちの長男かっこ男も新成人だったぞと。
あら、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうしてと来てるからね。俺さん、結婚式は何回やるか分からんけど成人式は1回だからねと。まあ結婚式も1回がいいんだけどね。、うん、はい。俺さん、50万あったら車買うよなと。
ああ、まあそうだよな。
まあ、武蔵さん、ともきさん、ひとみさん、しあさん、こんにちは。
こんにちは。
髪の毛の下りはありがとうございますで、うん、読まない。俺さん、成人式はダブルのスーツだったぞ、恥ずかしくてもう着れないぞと。
うん、
もうあれか。群馬の兄蔵さん、卒パってアメリカ的だよねと。
ああ、
うん、やっぱそうですね。そういう文化的なものは
だから沖縄はバーンと広がってるんですかね、
多分ね。
まあまあまあね。でも映画で見るみたいなさ、あんなアメリカみたいな、
プラグみたいなね、
うん、なんかこの卒業
パーティーみたいなのがある。
で、あれは絶対あれなんだよね、誘いに来てくれる男子が絶対いないとダメみたいな、あれなんだよな。
あ、
女性の方は、うん、だからなんか
お
か
で、ペアで出席してみたいな。そうそう、ペア
に
出席
しない。誰に、でも女子から言っちゃいけないんでしょ。
そうそう、だからお母さんに集中悩んで相談してさ、どうせ私は呼ばれないんだみたいな。
なんかだから男の子がなんかで呼んだんだよな、お母さんが それに出られなかったから、この男の子はお母さん誘ったって。
昔
で出られなかったから誘ったみたいな。
でもあんたさ、18ぐらいからその、はい、確実にそういうね、自分の意思を伝えろっていう風習があるわけさ、
うん、
好き嫌いをすごいよな、
アメリカの。
絶対に誘えみたいな、
国民性はすごいっすよね。
すごいね。最近ね、俺ウォーキングデッド死にハマってんだけど。
ハマりました、ついに。
ついにハマった。
もうこの話長くなるから、はい、飛ばして。はい、
なんで
ー。はい、ハマってるよ。でも
俺、あれ見たときに、アメリカ国民の文化と日本国民の文化の違いが多かったっけ、
うん。
俺見てて、腹立つシーンが多いわけ。
はいはい。
こいつら絶対、もうなんでこいつ一人の行動多いかなって。で、はいはい、ずっと見てて思うけ。こいつムカつくわ、とか。もうなんでじっとしないのみたいな。
ちなみに今シーズンなんすか。
今シーズン4。
4、ああ、はいはいはい。
もうどんどんね、まあ名前で言うと、ローリーとかさ、カールとかさ、リックの奥さん、リックの息子、あっち系、あっち系にしょっちゅう腹立つわけ。
ローリーね。
ローリーもそうだし、カールもね、なんかしない、反抗期、なんか
刑務所だ。
こんな時に、お前反抗期なるかみたいな時もあるの。でもそれを逆に言うと、内地の、アメリカからしたら、これで一人で戦えるやつが多分、
一人の大人
として見られてるから、多分 演出がありなんかなと思ったっけ。
だ女性も守られるだけじゃないっていう、うん、またそういう世界だから、うん、
あ、
うん、
まだ日本人だったらね、お前女性がなこんなもあいつがいないから助けに行くって動くなって言いたいわけ。
守られるべき存在というか、
お前まずいとけと、もう戻ってくるかもしれないし、
女は武器を持つなっていう感じになりそうですもんね。
まあ、刀持たないっていう日本の
こと、だからここら辺がよく出てるなと思って、だから あのデッドマンウォーキング、あウォーキングデッドすごいところは例えば日本のドラマだとしたら、いやこいつ死なんだろっていうのがすぐ死ぬんだよバンバンね。
死にましたね
本当に。主要キャストがもうなんならね、スマップのメンバーが全員出てるとして古いけど、
はいはいはい、
すぐにキムタクが死ぬみたいな。で意外に草薙剛がずっと最終まで残ってるみたいな。
失礼だろ。
じゃ本当にじゃでもそんな感じだっけ。誰が主役みたいな感じじゃない
の。そうイケメンというか綺麗めな格好の、うん、あの五郎ちゃんとか結構序盤で殺せ、うん、ひどい殺され方したりとかみたいな。
するとかね。
だちゃんと見たら、うん、ただのゾンビ
映画じゃないよ。
じゃないですよね。
じゃない全然じゃない。
ヒューマンドラマですもんね。
そうヒューマンドラマ。
もう大丈夫、これ飲み会の時にもうなんか20分ぐらいかけて全部あらすじ教えてもらったから、あなんかもう見た気になったから、シアさんこれから先見たらまた教えてって言って。
いやいや見なさい見なさい。
いや見て本当に見てほしい。誰かいない、
ね、何。
ちなみにデッドマンズウォーキングっていうのはまた別の映画です
ね。別の映画あれはそうだね。あれは
なんかあるんだ。
四季集の映画だして確か。
あ
いやまあだからそういうことですよと。あだから俺たちもそのできるパーティー行くって言って誰か一人女性をね、はい、女性を誘ってきてくださいと。
だから今もというか
私も女性を誘うの。
ヒートは待てる。
いや別に待つっていうか、待つってい
やもう今までの私別に行きたくないとかそんななく、うん、ちゃんと男性が来るかなってドキドキして待てるかってこと。で俺たちはちゃんと行けるか
って
、そう入っていけるかってこと。
これって女性って断る権利あるの。
いやあれないんじゃない。卒業パーティーなりないんじゃない。あるのかな。断るシーンは見たことないよね。
ないよね、
うん、だからないと思う。
まあ、でも断ってはいるんですかね。私あの人待ってるからみたいな。
あそれはあるかもね。例えば、クラスのヒロインみたいのは多分もう言い寄られてるから私は彼と行くって決めたみたいなシーンは見たことある。
うんはあるんでしょうね、うん、多分かんないですけど。
どうせ選ばれないだろうなって言って
あら
どうせ
珍しい
加藤さんだ。
どうせ選ばれないだろうな
って言ってその場にいないかな。
あお家にもいない。もう呼びに来るのは絶対お家なのあれ。
あなるほど。家で待たなきゃいけないの。
だから家でもうおめかしして待ってるみたいな感じです
よね。いやそこにできないできない。
そこにもう16歳から車持てるあいつらが来て、あ車で来てくれたんだわーいっつって親父の車借りたんだみたいな。な
乗りなよ
そうそう乗りなよっつって。
パーパーこのままの性格だったらパーティーじゃなくてもう別のとこ遊び行こうっていう話じゃない。
だからそれ
一回置いといて
置いといてだけど、まあ多分
いやでも行くな。そしたら絶対
行く。
無理そのやっぱ気になる子のとこに行くんじゃないですか。
だから自分が男性の立場だったらそれを利用していく。
そうなんだよ俺も今その気持ちなんだよ、うん、本当は恥ずかしくて行けんのにこういうしきたきだよ。だから行かんといけない。
選ばないといけないから、うん、だからこの行ってくれるみたいな。
これを機に利用して意中の子に一応行ってみようかなみたいなのはあるよね。
まあ、断られたら、いやでも、分かって、まあ別に、他の子誘うからいいよって
逃げる。何もこの保険。日本人のダメなところだぞ、これ。
だからもう、そのシステムというか、
うん、
それを使って言うから、まあ別に行かなくてもいいんだけどさ、みたいな。
うんうんうんうん。
誰も誘うやついないからお前誘うよ、つって。
うん。
で、誘
う。あ、もう積んでるだ。
照れ隠しで。
あーやー
シアさんそうしそうだな。
あ俺やるな。絶対やるな。
待
たないと思う。俺別に誘う人いないからさ一緒行くかっつって。
あもういい
いいぞ。
そういうのに限って秋山ひとみを差し上げる。無難に
無難。誰が無難よ。
人とつい
ない。誰が無難よ。
いないだろっつって。
なんかもしかしたら最初からそういう保険かけとくかもしれない。
え何をですか。
だからもし例えば大勢メンバーぐらい仲がよくって話してて、うん、深夜さん誰か誘いますっつって、いや誘えんだろうってなったら、あじゃあもう一緒に行きませんみたいな。
あなんかな、
なんか
俺20の頃はさその女友達仲のいい子と、うん、よく言ってたのが35までお互い結婚できなかったら結婚しようみたいな話をしょっちゅう、はいはいはい、なんかこんなのしなかった友達と。
だから女子校女子大出身だからこの思春期のドキドキがないわけ、う
ん、ああはいはい、
男女の会話がわからないから基本的にないな。
高校の時にってことですか。
うん、高校卒業して飲むようになるさ、
はいはい、
よく飲むようになったら、いやお互い な,
みたいな
彼氏も彼女もいないなみたいになって、じゃあ35までいなかったらもう結婚するしかねえなみたいな。 こんなノリなかった。
いや俺僕なかったっすね。
あ本当。
ちょっとでも憧れますねそれ。
あ本当に、はい、すぐ結婚しちゃったけどね。
いやだったんだね。やべえ35になる前に結婚しないと。あらかき仕上がってる。
卒パのように
ドドドド
カブカブで迎えに来たぜっつって
35の誕生日に
ティーティーティーティーティーティーティーホラー映画やし。ああでもそういう なかったんだねそういうの。
あていうか男友達がいない私。今なって沖縄来てそういうかんなんか飲み会的な友達いるけど、
う
ん、内地にいる時
にいないのか。
地元に男友達いない。一応前の会社の同期とかが男の子がいるからは喋るけど、そこまで。だって一昨年ぐらいに8年ぶりぐらいに会ったんですよその同期たちと、うん、でも、まあ、大体同い年か一個上ぐらいで、でも恋愛の話してて、まあ、当時その時は付き合ってた人がいて、でなんかいたんですけど、まあ、いて指輪とかもしてたんですけど、したら、まあ、別の場所でその人別の上司が私を見て、あいつ指輪してたから彼氏いるんじゃないのみたいな話したら、同期がいやいや秋山ですよみたいないるわけないですよみたいな感じだったらしくて。
実際はどうだったの。
その時はいた。
あいたんだ。
そうそう。でいるよって話したら爆笑してた。
どんまい。
で、
どんまいっすね。
そうだから2年ぶりにね今度会ってね、分かる。まあ一応もう先にグループラインでいついつ帰るからまた飲もうって言って、でなんか結婚の話になり、まあみんな独身なんですよ。
ああもしかして結婚の報告かみたいな。
あいやっていうかでなんかまあ。36になったしねみたいな話してて、なんかみんな自由だよねみたいな、この別に夜の時間も帰らなきゃいけないとかもなんもないし、うん、みたいな、まあ、自由すぎて困るよねみたいな言ったら、あれお前結婚はみたいな、付き合ってる人いなかった、うんうん、って、あ別れたっつったら、えマジごめんみたいな。
あれこれだからもうそのね、2年ぶりに会ったら誰かしらが、うん、さっき深夜さんが言ってたようなことを言い出すかもしれない。
まあいいですね。
いや40までに結婚しなかったら、
そうそうそう、まあ、俺らみんななっつって、うん、まあでもじゃあ40ぐらいまでいなかったら俺と結婚するかみたいな感じのノリで言う人がいるかもしれない。
言うし、もしくはもうみんなで住もうかみたいな人もいるかもしれない。
あみんなで住もうかは沖縄にいるメンバーで言ってるから。
あ
でもそれでいつも一人残されるんですよね気づいたら。
結局ね、あれみたいな。
同期もでもほらなんか長い女の友達がいるみたいな、よく飲む子がいるって言ってた。
ああはい。
その人とはそんな話はしない。
うわしたことはないですね。もうどっちもいなかったら結婚しようとかそんな話はないですけど、ちょっとねだからそういうなんていうんですか、話をするノリみたいなのがあるっていうのは、うん、知らないわけじゃないじゃないですか。
うんうんうんうん。
いつかな、本当に 3,4 年前ぐらいにそいつと久しぶりに飲んだ時に、なんかそのいつも3人ぐらいで飲んでたんですけど、あと1人男の子なんですけど、あと1人は3人で飲んでる、そいつが彼女で来たっつって、
ほう
3人で飲むのに来なくなったんです、うんうん、2人で飲んでて、はいはいはい、最近どんなっつって話して、いやいい人いないのみたいなことを言ってたから、そういうのもあるんじゃないかなってちょっと思ったことはありました。
うん、
ただそれはなんか言えないので、
これってでもその30いくつになったら結婚しよう、40になったら結婚しようってある程度はやっぱどっちかが好意持ってないと言えなくないですか、
うん、え全然
多少は、
うん、もう全然ない
多少でもあるじゃないですか、ね、だからもう本当にめちゃくちゃずっと長いこと友達で、うん、どういう日やつかも知ってるし、多分喧嘩とかもしてるだろうけど、
うんうんうん、
ぐらいの人じゃないとそんなこと言えなくないですか。
ああそうなのかな、まあまあそうか。
だってここの付き合い、友樹と私の付き合い長いけど絶対言わないもん。
いや言わないですね、ま
あ、言わないよね。聞いたら俺もすごいなんだそれお前らみたいな。
あちょっとだって気持ち悪いでしょ。
いくつの時でした、俺初めて見たの。
どっち、私が27でこっち来てるから、結構最初の方で友樹一緒に舞台やってるから
27。
だからもう
僕の何個上でしたっけ。
今今年36、6個上。
あ6個上か。
どういう計算、何の計算してるの今。
で27の時にやってるんですよね、うん、9年前ですよね、うん、俺21か。あでもじゃあ9年だったらまだ全然そんな気は起こらないです、ね、その子に関しては俺中3から一緒なんで、うん、一緒というか家が近いし中3の時めっちゃ長くてみたい な
んかさ、幼なじみぐらい付き合ってないとダメ、うん、あれ出ないのかなそういう言葉は。
じゃあ次のさ、
はい、
CM またいでからでいいんだけど、はい、本当の異性からね、うん、相談とかで、
はい、
相手の涙を見たことあるかって、
なんでね、別に考える必要もないけど、異性の涙、はい、じゃあ一回よくわかんないけど、はい、
CM 中に一回聞いてみましょうかね。はい、はい、では一旦 CM でございます。はい、1月16日17時40分になっております。
まるで本番かのような前のめりな深夜さんの説明でしたけど、何年、相談されて相手が泣くってこと。
そうそう、だからそれって相当な友情だと思うわけ。男女の友情ってないとか言うけど、本当に例えば俺とヒートがね、昔から知ってる中で、ヒートがもう泣くぐらい、ちょっともう今彼氏とこんなんでとか、会社がこんなんで辛いって言って泣く相談までされたことあるかってこと。
俺ありますよ。
受けるかってこと。
受けたことあるかってこと。
でも異性って言ってもやっぱ男性だからな。
あ、そっか、あなた、あ、そっか、
逆にだからそういう相談を異性の人にしたことはあります。
私恋愛の相談一切したことない。
じゃあ恋愛じゃなくてもいいから、泣くほどの相談を二人っきりで、しかも二人っきりだよ。
はい、ありますよ俺。
ある。
おお、号泣を、泣きながら
ない。
仕事中、仕事の相談を仕事の中にしたことありますよ。でそれで泣いたことありますよ。
ああ、じゃあ、あれだな、
それは
違うな、まだ違うな、なんかこうイメージはな、飲んでてさ、ちょっと今日話があるって思って、お、どうしたっつって、なんかいっぱい話してたら急にちょっとさ、こうでって泣いて、それをちゃんと慰められた。
あ、でも僕
ニヤニヤして、
それこそ
ちょっと恥ずかしく
て、伸びり以降ではないですけど、19の時に、
お、19早いな。
19もオリジン入りたてぐらいの時かな、にそのだから1年ぐらいしか経ってないですよ。高校の時のバスケ部のマネージャーの子だったんですけど、から電話来て泣いてて、
もうすでに、
はい、で免許持って車あったから、
なんかドラマ来た
よ、どうしたっつって、あ、じゃあちょっとどっかドライブ行くかっつって拾って、のドライブして、ちょっと時間経ってどうしたっつって話また聞き始めたら泣き出し、そう、彼氏のなんちゃらみたいな、いやもう大丈夫よみたいな、なんかなんていうんですか、まあ一応それなりのやつやって励ました後に、その子の友達、高校の時の友達が俺ずっと可愛いって言ってたっつって紹介してもらった、その時。
あ、その子。
あ、はい、あ、19だから違うか。
19
だ。いやだってさ、
いやでもさ、なんで聞いたかっていうと、女性の涙ってすごく苦手っていうかさ、
いや苦手ですよ、
あのしかも差しの時よ、差し対一で、いやもう本当にだからこのうまい言葉が出ないし、なんかね、もう言葉がないんだよね。
これ異性に恋愛相談するっていう感覚があんま分かんない。
女子校出身だからね。
女子校出身だからね。
でも意外にあるよ。
ある、
あるある、
あるある、ありますよ。
だってもう
共通の男友達がこいつと付き合ってたら、もう絶対この人のことで相談みたいのがあった時に、ね、いやみたいな、
もうあるし、だからそうじゃない人のパターンでもであったんで、
いや例えば
こいつの彼氏俺知らんしみたいな、
例えば私が友樹と付き合ってますって言って、友樹もう深夜さんも付き合いがあるでしょ、でしたら友樹の相談を深夜さんにすることは分かるわけよ。例えば、はいはいはいはい、最近トモキがおかしくて、ちょっと深夜さん探り入れてくださいとか、まあまあまあ、
それは分かるね、
分かるよ。じゃあ例えば深夜さんじゃもう全然それこそ知らない人、職場の男の人にすいません、ちょっと飲みに行きませんかって言って、飲みに行って彼氏の相談するっていうのは、なんか彼氏からしたらそれこそ意味分かんないじゃん。
あ、彼氏からしたら確かに怒るよ。
でしょ、
お前何飲みに行ってるわってなる。
なるでしょ、
それダメ、それダメや。
だからそうなるってことでしょ。
でもそれは知ってる仲だからさ、俺らは。
あ、俺らはでかいでしょ、付き合ってないから。付き合ってないから。
ロジックが全然つながってないから。
じゃあ、知ってる、共通の知り合いの男性に相談しますだったら、まだなんとなくわかるんだけど、知らない、
知らないね。
そうそうそう、は
い
は
い。
自分の彼氏が知らない、彼氏の、うん、知らない人に相談を持ちかけるっていうのは、なんか、下心がそっちはそっちであるんじゃないのってちょっと思ってしまう、女性の方に。
いや、めっちゃ女性と仲良かったらそれはあったよ。
だ
全然知らない人の相談。
うん、
なんか
しかも泣くほどでし
で、うん、俺が取った選択の道が全然ダメだったんだけど、
皿投げられた話でしょ。
個室で
至近距離で皿投げられた話でしょ。
俺とともきぐらいの距離の個室だったわけ、
うん、手伸ばせば届くぐらいの距離、
もう手伸ばせば届く距離で、なんかこんなで相談があるでこんなでなってたから、もう俺はよしこれ多分ダメな男のだろうなと思って、うん、その男結構言ってた、はい、ダメだよこれ多分ね、遊ばれてるな、
別れれみたいな、
もう別れた方がいい、これ多分ダメだよっつ、うん、今までの経験だとしたらこんな男ちょっとないよって言ったら、急にスイッチパーンと入って、はい、この距離でこの受け皿とか本気で投げられて、もうこの距離で、お箸とか個室で、
だから何回も言うけど、もう何回も言うけど結論を言っちゃダメなんだって、そっかそっかしか言っちゃダメって、
その時も思ったら、もう俺に相談しないでくれと。
まあやったさ。ちなみに大城くまさんから泣かれても困るし、泣かれても困るし、泣き止むまで曲とか CM とか行きたくなりますよね。
ラジオ人だな。
現実で。あ、泣かれた。じゃあ、それでは CM 行きましょう。
CM でございます。つって。
CM 明けにね。
これ、熊さん、ちょっとあれじゃない、ちょっと冷たくない
病気。お笑いカレー大好きワラバーさん、恋って難しいね、女性の涙見るのは辛いと、武蔵さんも恋愛はとても難しいと思いますと。
うん、そうだから、もういらん喧嘩とかしたくないんですよね。
うんうんうん、いらん喧嘩
はどうせ泣くから、うん、ああ泣かすぐらい俺ブチ切れるから、
うわ嫌だ
相当だな。
いや、私ともきがどうこうっていうより、ともきの性格の人と絶対付き合わない。
どういうこと
で、この9年間ともきと付き合ってて分かった。
何ですか、
どういうことだ、何が、
ちょっとさ、男尊女卑入ってるでしょ、
誰ですか、
少し、うん、
男尊女卑、
いや、なんか女性はこうあるべきみたいなの持ってそうだもん。
あ、だからもう僕の中では完全にもう亭主関白のあれでしか育ってないから、
う
ん、
そうそう、だからちょっと女性が口答えしたら多分めっちゃキレるだろうなと思って、
上から物言われるのは嫌いです、
うん、でしょう、うん、
あ、女性から、
はい、
からもうなんか、
なんか仕事に関することとか、うん、そういうのだったら全然あっちの方が経験則もあるだろうしとかっていうのは分かります
よ。やっぱ付き合ってる人からって、
付き合ってる人からそのなんていうんですか、なんだろうな、
なんでこれやってないわけみたいなのとか、
いや、それぐらいだったら別にやってなかったの俺だからごめんねってはなりますけど、で、なんだろうな、何で起こるんかな、だから高校の時に、うん、付き合ってた彼女と、うん、喧嘩ほぼしたことないですけど、一回あっちの態度が悪いのに一回ブチ切れたことがあって、うん、それからすごい怖かったらしくて、怒った僕が、うん、怒ったのを見せたことなかったから、うん、それで振られたんですよ。
高校の頃にブチ切れたんだ。
はい。
内容覚えてる？
いや、あんま覚えてないです。こんなことでなんで俺こんな怒ろ、こいつに言われんといけんばみたいな理不尽なこととか、うん、なんで俺そんな言われるのこれでって言われすぎた時にプチンってなったんだと思うんです。
あの時 あなたはこうだったあなたはこうだったみたいな、あれか、女性特有の、
うん、だから そういう系は多分ダメなんでしょうね。だからあんまりもう怒りたくないし、怒ったので怯えられて、うんうん、本当になんかウサギが震えてるんかなぐらいブルブル、ってブルブルして、
マジで、
そこはもうちょっと怖くて顔見れないから別れましょう的な感じで、
へえ、もうトラウマになっちゃったんだ、
相当だな、相当怖かったんだな
だからあんまり怒らないようにしてるというか、今のオリジンのメンバーも僕がブチ切れたのを見たことがないと思います。見た人はそんないないと思います。
ていうか聞かないもん、あるの一回でも事務所で、
いや事務所だったらないっす。いや後輩がなんか
事務所のメンバーでじゃあ外で飲んでてとかではある、
はいはい、いやでも外で飲んでてもはあんまりないっ
す。じゃあ誰も知らないの、あなたがブチ切れたことあるの。
多分
見たことある人はいる。
いや出したことをまずないと思います。
誰かにブチ切れたこともない。
ないっす。後輩がなんか調子乗ってやらかしてとかっていうのも別に。あ、でも一回だけ、
うん、聞きたい。
一回だけ言ったと思うんですけど、ことぶきパンチがデビューしたってぐらいの時かな、うん、のその打ち上げでちょっと飲んで調子乗ってたのがあって、
なんかデビューの時でしょ、はい、誰だっけ、あれなんか誰かと喧嘩したみたいな。そうそう、打ち上げで
元相方のね、その時一緒に
飲んで
したカズヤっていうのがいて、カズヤはその酒飲むけどこの飲まれないようにしながら、うんうん、先輩もいるしみたいな感じで、うん、はいはい、後輩だしちゃんとやろうぜみたいなことをしてくれてたんです。 けども寿司パンチはあいつ酒ポンコツだから、うん、もうベロベロになるまで飲む、うんうんうん、でウェーイってなってて皿バーンって倒したりとかみたいなとかをしてたのを和也がやめれやめれってずっと言ってたのを聞かないから和也がボコンって殴り寄ったんですよ。
本当に
そうでお客さんとかもいるし打ち上げだから和也和也やめてやれやれなって言ってたけど和也も止まらんかったから和也の首に腕をガンって壁にドンってって一回やんなっつって止めて寿司もお前座れっつって一回収めたことはあります。
あ、これは何、友樹が近くにいたから
僕もいて、
じゃあ友樹、
僕が怒ったわけじゃないですよ、寿司とか、うん、風が切れ出して、
切れたことに対して一応まあ切れる、
まあ、まあいい、そんな切れることじゃないと、あ、うん、ちゃんとせえみたいな、
他の先輩もいたんじゃない、
いました、いました、
ただ、友樹の仕事だった、その時は、
そうですね、その時が、
場所が場所だったってことでしょ、
あ場所がね、
当時ね、うん、いた先輩のバーだったんで、松山の、
ああ、なるほどね、
はい、そこで飲んでての、チャイヒビがいたんですよ。
はいはいはい、
チャイヒビはむしろ寿司がベロベロに酔っ払ってるのを面白がって煽ってたんです。
あ、
でも先輩の店だし先輩にも迷惑かけられんけどチャイヒビが煽るもんだからもうチャイヒビという先輩の後ろ盾を持った寿司パンチの調子のテーブルの上に上がったりとか、はいはい、ったみたいなとかをやってたんですよ。
本当に
それを風はマジでやめれっつって言ってて一応俺もこいつやばいなって思っててどうしようかなと思ったら風の手が出たからそれはさすがにやめれっつって言うので一回怒ったことはありますかね。
へえ、
お前らちょっと外出れっつって、
はい、はい、メール紹介していいですか、はい、ごめんなさいね唐突に、はい、メールがいっぱい来てるんですよ、言ったさはい、
いつ言った、
遅れて誕生日を祝われたひとみさん、ストレッチマンが個人的にツボな、ともきさん、なんかいろいろと心配なしやさん、こんにちは、
う
ん、こんにちは、アロハ、
アロハ、
こんにちは、アロハ、
アロハ、
FM 那覇で密かに書き初めをしたジャガネーです、
とジャガネー、どこに書いたの、
何があるんだ、
あるの、
探そう、後で探しとこう、
まずは先週これを送ろうとして忘れてたので送れましたが、明けましておめでとうございます、
おめでとうございます、
水曜リチャーには年賀状送りましたが木曜日には書き忘れました、
あら
すいません、でも実はオリジンにも送ったのでそちらもご覧いただけると嬉しいです、ありがとうございます、こう見えて自分はもうすぐ受験生で気持ちはもう受験生です、来年ってことかなまあ今年か、2月まで模試やテストが多く、その後も勉強でなかなかスタジオに遊びに行ったりそもそも那覇に行ったりすることもできなくなっちゃいますが、勉強の仲良くややる気が出ない時にこれからも聞きますね、あ、お笑いライブには毎月行くつもりです、
お願いします、
なんなら勉強の息抜きってことで友達もライブに誘いますと、お待ちしてます、2020年は木曜りちゃんメンバーに浮いた話が出てくるかなって思いながら遠くから見守ってます、ちなみに自分は推しがいろんな方面にいて恋愛に関しては何もないですよ、皆さんも体に気をつけてそれぞれの好きを追いかけ回す年にしましょう、ではでは、
ありがとうございます、
ありがとうございます、浮いた話ね出せるといいね、
ありがとうございます、今なんか書き初めというか目標みたいな、今年のなんかまあ前あっちに自由に書いてくださいって置いてあったのをみんなが書いたのを今このブースのねちょうど上の方に貼ってあったんでわーって見てたらあのデコリンのやつがやべえなと思って、
どれ、
下の段の左から4番目です、それ見てジャガネーのメール聞きながら笑ってしまって声出さないようにするのがすごく大変でした、読まない方がいいなと思ったんで、
なんね、
気になる人はなんかもう FM 那覇の、ね、スタジオ遊びに来た時に探してみてください、
なんねしか言えないけど本当に
じゃなんかこういうのを笑ってしまう人なんですよ、デコリンさんって変な人だから、
そうね、まあ、ハマったら面白いよね、
それが分かるから俺は超面白い、
はい、
でもやっぱこれで見ててもさなんかよく分かれてんだけど、うん、ちゃんと書いてる人と、うん、やっぱ芸人さんふざけたのが多いよね、
はい、
お酒立ってたり
するアロハだけ書いてる人もいますし、
うん、
うちら誰も書いてないよね、
いや俺書いたよ、
あ嘘、
うん、俺書いたよ、
そこ私あること自体気づいてなかった、
俺笑顔って書いてありますよ、あのなみなみの隣
に、あれシアさんですね、
僕書きました、
なみなみが見つからない、あった、
うん、
あー、
へー、
あーなるほど、
重心っていうのも面白いですね、なんでしょうね、重心、受信をどこに置くかってことですよ、う
ん、あんまり怒らない、ちょっと怒るんだはい、はい、もう一つメール紹介します、はい、うん、こんばんは、振り袖の無茶ぶりが出たので秋山ひとみさんの場合ウェディングドレス似合うと思いますよね、ね、ともきさん、荒垣さんそう思いますよね、
うん、
と来てます、
はい、
アプリからです、いやいや、
はい、
はい、はい、
マンデーさんからも来てるね、
マンデーさんから、
さん
もう一つ同じ方から、
うん、
この放送を聞いてるウェディングプランナーの皆様、結婚式場のお仕事の方々、秋山ひとみさんにウェディングドレスのお仕事待ってます、
待ってます、
過去笑い笑われてるやし、ウェディングドレス着たことないな、
いや、まあ、まだですよね、
あ、いや、まあ、仕事とかなんかあるさ、まあ、ちょっとこう誰かのとかでっていうのも、なんで 目そらしてんの二人して、
えいや、だからそのね、キャスティングする人も 違うなってなった。
秋山結婚式もしするとしたらあれだから、しんやさんに代表挨拶させるからね。
あら、お、頑張ってきます
しかも真ん中あたりに。
いやだ、
真ん中に。もうそれまでだから飲めない。
いや飲むけど。
いや飲むんか。緊張紛らわそうとしてベロベロのパターンですよ。その中間に置いたら最初にやらした方がいいですよ。
なるほどね。いや
乾杯の温度がいい
最初やし。はい、万代さんからいただいております。ともきさん、秋山さん、しんやさん、こんにちは。
こんにちは。
遅ればせながら今年もよろしくお願いします。
お願いします。
正月明けガナベで飲んで気持ちよく乾杯をして、昨年覚えた乾杯の歌を歌ったら、うん、チンチンのお兄さんと呼ばれ、
らら、
一応下の話ではなくイタリアでやる乾杯のチンチンを歌っただけです、
はい。
歌った曲のミュージックビデオを貼り付けます。しんやさん、恥ずかしがらずに大声で歌ってみてください、それでは放送あ頑張ってください。
ありがとうございます。来週じゃあやりましょう。
バタイさんだから今ガナベに来たら毎回歌います。
何ね、チンチン
のおめでたい頭で何より、はい、乾杯トゥモロー、
はい、
あの長渕の方じゃなくて
乾杯、
恥ずかしがらずに言ってみようみたいな、チンチンチンチンっていう、
あ乾杯ってことね。
それを毎回カウンターで一人に座ってる万代さんが歌うから周りがざわつき始めるんです
よ。そうだよな、
なんであいつはってチンチン言ってるぞ、
一人で来てそんな歌歌うってないよな。
でもだからちゃんとその歌詞の中で乾杯っていう意味だよみたいな、
うんうん、あるけど、
ちゃんと言ってるから、あそういう意味で言ってるんだって言ったら、みんな周りがチェイチェイって言って乾杯してるっていう、なんかすごい現象が毎回起きるんですよ、万代さんが歌うと。
万代さんすごいよな、一人で来てその歌をチョイスするのがすごい。
そうで、だから万代さんの周りにそのチンチンのお兄さんっていう人たちが集まってくる
やばいやばいやばい
、はい、もう本日の放送はね、はい、終了ですけど、終了間際に、うん、チンチン出てるのですごい間際に来ましたということで、
はい、
また来週でございます。たくさんツイキャスメールありがとうございました、
うん、ありがとうございました。
さよなら、
ありがとうございました。